川端さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この作品はですね、日本で暮らすクルド人女子高校生が困難に立ち向かう姿を描いているんですけども、どんなきっかけからこの物語が生まれたんですか？
はい、私も6年か7年ぐらい前までクルド人のことを知らなかったんです。で、戦う女性兵士の一枚の写真をネットで見かけて、はい、それでどうして自分と同じぐらいの人だったんですけど大きな銃を持って戦わなければいけないんだろうって、まずそこに疑問を持って、そこからクルドに興味を持って調べ始めました。それで、クルドの歴史とかを知っていく中で、日本にも2000人ほどが暮らしていて、で、難民申請をしていて認められない苦しい生活を強いられているということを知って、ここ日本に来ても居場所を求めて戦いの中にいる、そういう状況を知って、どうしてそうなっているのかもっと知りたいと思いましたし、で、知るにつれて伝えたいと思って物語にしていきたいなと思いました。
実際にクルドの方々にも会ってお話を聞きながら作っていかれたんですか？
はい、そうです。どこにいても自分の居場所と言えるところがないという、今自分たちは治らない病気にかかってしまったみたいだという、そういうことも言っていて、やっぱりどんなに前を向いて生きようとしていてもそれが叶っていない状況、それを知ってやっぱりすごく私もショックで、伝えていきたいことだなと思いました。
川端さんご自身がですね、お父様がイギリスの方、はい、そしてお母様が日本人だというふうに伺っていますけれども、こうしたそのご自身のことと日本に暮らすクルドの人たちと共通する部分とか、同じだよねっていうふうに思うようなところってありましたか？
そうですね、私も日本で暮らしてきて、イギリスも混ざっているのでそういう見た目でもあって、はい、よく外国人外国人って言われて、で、こう線を引かれてしまうことってすごく多かったですね、はい、で、ちっちゃい頃はすごく心がその度に揺れて、自分の異物感とか疎外感みたいなものを感じてしまって、で、それはクルドの人に会っていくと大体こう同じようなことを抱えていました。
子供の頃に感じられたその異物感というのは具体的にどんなものだったんですか？
そうですね、すごく見られるとか指さされるとかそういうこともありましたし、今でもなんか日本上手ですねとかそういうことはすごく日々言われるんですけど、でもそれでいちいち心はもう揺れなくなってしまったんですが、そういう心が揺れていた時に自分が出会いたかったような物語っていうのを作りたいなと思っていました。
この作品の舞台はですね、埼玉県の川口になります。主人公の女子高校生17歳のサーリャは5歳の時に両親に連れられてトルコから日本にやってきたんですね。で、母は日本で亡くなって、日本で生まれた弟と妹と父の4人で暮らしています。父は難民申請をしているんですが、12年間認められずに、家族は周囲の同じ境遇にあるクルド人たちと助け合いながら暮らしています。で、サーリャは同級生の友人と楽しい学園生活を送ってはいるんですけれども、彼女たちに自分がクルド人であることや難民申請者であることを話していないんです。川田さんはこのサーリャの心境をどういうふうにお考えになってます？
はい、私がお話を聞かせてもらったクルド人の若い子たち、ほとんどが自分がクルド人であることとか難民申請をしているっていうことを友達に話せていないっていう子が多かったんですね。で、やっぱりその理由を聞くと、まずみんな知らない、言ってもわからないんだっていう、そういう、ちょっと諦めもあるし、それと言うことで何かまた自分はすごく重い状況にあるとか、みんなと違うってさらに思われてしまう、そういうことを恐れてなかなか言えないっていう、そういうことを聞きました。
弟の発言が出てくるんですけども、
はい、
何人って聞かれて宇宙人と弟答えた、
はい、
それがきっかけでいじめられちゃったっていうシーンがあったんですけども、
はい、
なぜ弟が宇宙人かと言ったというと、自分がどこの生まれなのかわからない、
はい、
日本で生まれてますからね、
はい、
それとクルドと言ったとしても誰も分かってもらえない、
はい、
ということから宇宙人と言ったっていうふうに書いてありましたよね、
はい、
そういう心境の方が多いっていうことなんでしょうかね、
はい、日本で生まれるとクルドの方の場合は無国籍になってしまうので、そういう状態をどうにか示せる描写がしたいなと思って、そういうふうに描写をして、 でも私自身もなんか地球の外から来たとちっちゃい頃を信じてた時期もあって、そういう自分の思いも反映したりしましたね。
そうでしたか。そんな、日常を過ごすサーリアだったんですけれども、コンビニでアルバイトを始めて、同じ年の高校生、崎山聡太と出会うことになります。で、次第にサーリアと聡太は打ち解けていくんですけども、サーリアは聡太にどんなことを感じたというふうに思えばいいですか。
なんかこの男の子は違うぞという感じなんですけど、自分を本当にフラットにまっすぐに見てくれる、そういう人だなってそう感じた。何かの枠に当てはめようとしてこないなっていう、そういう直感的な ところなんですけど、なんかこの人だったら話せそうっていう、すごい自分に関心をすごく向けてきてるわけでもないというか、すごくサーリャはいろんなこと気にして生きているタイプですけど、ソータはむしろあんまりこう気にしてない。そうなんで
別にど
す。
この生まれだっていいじゃんかみたいな形 ですよ
そう
ね
なんです。そういう、だからこそ言える、そういう距離感かなと思って。
このサーリャ、サッちゃんって呼ばれることが多いんですけども、彼はサーリャとちゃんと呼んでくれるとか、そういった部分が出てきますよね。
そうですね。みんなが当たり前にそう呼んでる中で、一人違うからこうちょっとハッとするというか、なんでこの人はそうやって呼ぶんだろうとか、そういうところからこう惹かれていく、そういう存在にしたいなと。
この2人の関係というのは物語のずっと大事な部分を担っていると思いますけども、大切なキーワードが出てきます。それは「しょうがない」、「しょうがなくなんかない」っていうキーワードなんですけども、サーリャは「しょうがない」と思うたびにですね、「しょうがなくなんかない」っていうふうに頑張ろうというふうにするんですけども、川端さんはですね、「しょうがない」「しょうがなくなんかない」、どういう意味を込められました？何度もこれ文章出てきますよね。
そうですね。しょうがない。それはやっぱり取材してて出会ったことが多い言葉だったんですよね。で、その度に私がしょうがなくないって思うし、言いたいけれど、自分が言っていいのかというか、その今この社会を作ってしまっている一人なので、こうしてしまっているのは私だしとかってこう思ってしまって、自分が大丈夫ですよとか、しょうがなくなんかないよとこう言えなかった言葉でもあって、でだからこそこのフィクションの物語の中で言ってほしいなと思って、それで書きましたね。
物語の大詰めで事件が起きるんですね。サーリャの父がビザの更新をできずに、サーリャは日本での在留資格を失って、父は東京出入国在留管理局に収容されてしまうんです。ここからサーリャの家族が日本で一緒に暮らすための奮闘が始まるんですけども、物語の結末、思いがけない事実が判明します。川田さんは物語を締めくくる上で、サーリャにどんなことを与えたかったんですか？
そうですね。物語全体でずっとサーリャは戦い続けてるんですけど、その上で彼女がしょうがなくないんだというような、そういうまっすぐと自分を見据えて終わるような、そういう終わり方にしたいなと思いましたし、同時にその社会作っている私たちがこの先どうなってほしいか、それを考える、そういう終わり方にもしたいと思ったので、明らかなピリオドというのは打っていなくて、こういう状況にいるそういう人たちにどうなってほしいか、やっぱり読んだ人にぜひ想像して、その上で私たちはどういう社会をこれから作っていけばいいかと考えていく、そのきっかけになればと思って、こういう終わり方にしています。
マイスモールランドの著者、川端絵麻さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。